皆さんこんばんは、こいちゃなんですがのこいちです。今日はですね、一人カラオケに昨日行ってきまして、ちょっとその話をしようと思うんですけど、僕結構ね、こう見えてカラオケ好きなんです。こう見えてっていうか、まあ好きっぽい感じするかもしれないんですけど、まあ、僕とカラオケの出会いというと、まあ、僕やっぱ世代的に多分その1980年代後半生まれの人らとかって、学生の時とかも携帯もまあそんなに普及してないし、今みたいになんか SNS とかもそんななかったから、ミクシーとかしかなかったから、なんか遊ぶって言ったら、まあ人によると思うんですけど、部活してるかゲームしてるか、結構カラオケ行くっていう選択肢がね、僕のグループの中では大きくて、なんやったら毎週行ってたぐらいの勢いなんですけど、まあカラオケ苦手な人ももちろんいると思いますけどね。まあ僕はボーリングが苦手なんでボーリングは断ってたんですけど、で僕のグループではなんせカラオケが最有力候補だったんです。遊びに行くってなったら、でも毎週のようにカラオケ行ってました。で、まあ行ってた時代って言ったら2004年とかから2010年ぐらいまでは結構行ってたかな。でまあその後は結構そのフィリピンに行ったりオーストラリアに行ったりしてからは日本の曲聴かなくなったんで、自然とカラオケに行くことも減ったんですけど、なんかごく稀にね、一人カラオケ行きたくなるんですよ。去年もなんか新しいこと始めたいなって思って、パーソナルトレーニング行くか、ボイストレーニング習うか、どっちかしようかなって思ったぐらい歌うことが好きなんです。で高校バドミントン3年してたんですけど、夏で大体終わるじゃないですか。大会、大きい大会が終わったら、3年生引退みたいな。で僕引退した時に、薬局のバイトと、軽音部を始めたんですよ。その学校ではフォークソング部っていう名前だったんですけど、で、僕はボーカルがやりたかったんですけどね。どうしても、誘ってきた友達が、その子自体もボーカルがやりたいんですよ。でも今3人しかいひんって、ギターボーカルとドラムとベースしかいひん。でまあこんちゃんも入ってやって言われて、マジかみたいな。ボーカルやったらいいよって言ったんですけど、でも俺も歌いたいし、できたらギターやってほしいなって言われて、じゃあつってギター半分と歌半分で、その誘ってきた友達もギター半分歌半分っていう役割分担でそういうことになったんですね。でまあコード弾きを頑張って覚えまして、で簡単なソロとかもうちょっとは弾けたんですけど、その時はもう弾けないですよコード弾きも今ちょっと怪しいぐらいやのに。でエレキだったんで、まあ F とかも抑えられるようになって、アコギでは抑えられなかったですけどね。でまあその時もやっぱカラオケよく行ってましたし、まあ実際その軽音部の部室、まあ音楽室みたいなところで練習もしてたし、なんせ歌うことが好きなんですね。で、まあ、カラオケ行ってきたんですけど、ダムとジョイサウンドあるじゃないですか。あるんですよ、そういうカラオケの機種がね。で、昨日はジョイサウンドだったんですけど、最近のそのダムもジョイサウンドも、アカウントを作れるんですね、その機械の中で。で、ジョイサウンドのアカウント、歌好きっていうアカウントがあるんですけど、それを作って、自分のログインしてるアカウントで選曲すると、自分が選んだ曲とかその得点、採点してたら採点の記録とかも全部残るんですよ。でウェブ上で後で確認できたりするんですけど、まあ、それをね見ながら話していきたいと思います。でストーリーに、インスタグラムのストーリーに上げたら、ねじまきさんがリアクションしてくれて、なんかそんな点数は別に高くないんですけど、うまいですねみたいな感じで褒めてくれて、まあありがとうございますって感じなんですけど、チャラいですね、そしてチャラいですねって来たんですよ。全然チャラくないんですけど、選曲で、まあ多分2、30曲歌ったのかな、20曲ぐらいかな、2、3時間、4時間ぐらいで、でトップ10だけ載せたんですけど、そのトップ10ね紹介していこうと思います誰得なんて感じですけど、結構ねその自分の歌う曲って思い出が乗ってません？その曲に対してって思ったんです、その上位10個を見て。で1個だけ残念ながら英語の曲で、全然こんなん うまく歌えてへんやろって思うやつが入ってしまったのでそれだけ飛ばしますけど、1位は畑基博さんのひまわりの約束っていう曲ですね。で、昨日はカラオケ行った時に本人映像縛りをしたんですよ。僕本人映像がある曲の中から選ぶっていう縛りを勝手に自分で貸してそれしか歌ってないんですけど、1位はひまわりの約束でした。で、それが 93.088 点で1位でしたね。で、僕ひまわりの約束にどういう思い出があるかというと、一番上のお姉ちゃんが2019年かなに結婚したんですけど、その時に二人の何慣れ初めビデオみたいな、まあ、子供赤ちゃんの時から大人になるまでの二人の映像と最後に慣れ初めが流れるやつを作ってあげたんですよ。まあ、お願いされて写真渡されて作ったんですけど、その時指定された曲がこのひまわりの約束だったんですね。で、僕この直近の10年ぐらいって8年ぐらいって日本の曲全然聴いてないんで、どうしても好きな曲とかあったら聴いてるんですけど、あんまり知らなかったんですよ。その時畑基博ってどうやって読むかすらも分かってなかったぐらいの邦楽音痴だったんですけど、音痴っていうそういう意味の音痴じゃなくてよく分かってないっていう感じだったんですけど、まあ、この曲はねもう編集してる時に何回も聴かされたというか聴いたんで、すごい頭に残ってて結構歌うんです。で、ランキングにもいつも入ってるじゃないですか、ひまわりの約束って。なんかドラえもんの映画の曲だったんですよね、多分ね。で、ランキングにも入ってるし、多分何回も聴いたから結構メロディーが頭に残ってて、で、1位なんだと思います。上手い下手かは置いといて、メロディーが合ってた点数って多分高くなるじゃないですか。だから1位になったんだと思います。はい。で、2位がジュークのあの紙飛行機曇り空はって本人映像です。 92.45 点です。で、ジュークって懐かしいと思って別に僕世代じゃないんですけど、多分ちょっと上だと思うんですけど、今の40歳ぐらいの人だと思うんですけど、世代って。でもやっぱ超有名やったし、そのフォークソング部で仲良かったその誘ってくれた友達がジューク好きだったんでよく歌ってたし、なんか久しぶりにジュークでも歌ってみようと思って歌いました。もう多分メロディーが簡単なんでしょうね。これも2位ということで高得点いただきましたね。はい。で、次3位が洋楽なんですけど、Waiting for Love アビーチのやつですね。で、これはもうほんまノリで入れただけなんで、なんで 3位になったんか謎です。全然上手くないです、発音とかも。はい。で、4位がサカナクション歩くアラウンドですね、本人映像です。 91.371 点です。で、このサカナクションって僕知らなくって誰って感じだったんですけど、2012、3年ぐらいに僕が仕事を辞めて、6年働いた工場を辞めて台湾に旅行に行ったんですよ、一人旅、4泊5日ぐらいに。で、その時にバッパーに泊まったんですけど、そのバッパーに行った時に日本人の男の子がいて、一個下の台湾にワーホリに来てるみたいな感じだったんです。多分今までのポッドキャストで言ったかもしれないんですけど、で、その子が昼はその台北を歩き回って帰ってきて、夜はなんか喋るじゃないですか、せっかくなんか日本人同士で一緒になったし。で、その時に見せられた動画だったんです、ミュージックビデオだったんです。で、この歩くアラウンドのミュージックビデオは一本撮りなんですね。で、一本撮りな上にさらにその物理的に歌詞が出てくるんですよ。よくわかりませんよね、多分ね、ラジオ聞いて、ポッドキャスト聞いてるだけでよくわかんないですね。ぜひ YouTube でミュージックビデオを探してほしいんですけど、一本撮りな上に物理的に歌詞が出てくるっていうすごい難易度の高い多分撮り方をしてて、これすごくないですかみたいな、僕もこんなん作ってみたいんですみたいな感じで言われて、まあ、その子神戸の子だったんですけど、へえ、こんな曲あんにゃーみたいな感じで頭に残ってて、ふっと思い出した時に聴くんですよね、この曲。なので、ぜひミュージックビデオ見てほしいなと思います。なんで高得点を取れたのかは未だに謎です。で、最近僕 YouTube でさかなクンのチャンネルを見るのが好きなんですけど、NHK でさかなクンの番組やってるのを見て、 YouTube でもちょっと探してみようと思ったさかなクンのチャンネルがあってそれも見てるんですけど、あのサカナクションのちょっと名前がわからないんですけど、ボーカルの人ですかねとコラボしてる動画があって、そのサカナクションのボーカルの人はめっちゃ釣りが好きなんですって。だからサカナクションなんかなと思うんですけど、さかなクンとめっちゃワイワイやってるのが面白かったのもあって、あ、サカナクションのこの歌懐かしいな、歌おうと思って歌ったのが4位だったっていう感じです。はい、次が5位、ラッドウィンプス有心論ですね。本人映像です。 91.039 点。ラッドウィンプスってね、あの全然前世のイメージがもう今では多分強いと思うんですけど、結構その僕が20歳ぐらいの時かなにも、なんか4枚目のアルバムが、なんかすごい来てて、世の中的に。多分大学生とかは好きな人多かったと思うんですけど、なんか独特なんですよね、世界観が。洋次郎さんでしたっけ？ボーカルで歌詞も書いてる人、歌も書いてる人。で、あの人の世界観が独特で、で、僕はこの有心論っていう曲が好きなんですけど、ピンポイントで。他にも結構有名な曲いろいろありますけど、僕はこの曲が好きです。なんかテンション上がるんでね、歌ってると。なんだかんだ言ってロックバンドの曲もね好きなんですよね。ひまわりの約束とか歌ってるくせに、そういうアルカランドとか有心論とかも結構好きっていう、あの謎な感じです。はい、じゃあ次6位が、清水翔太マイブーですね。これが多分チャラいって言われた原因だと思うんですけど全然チャラいですよね、やっぱりね清水翔太の曲の中でもかなりチャラい部類に入るので、あのでもこれね、僕すごい、あのその前の前お付き合いしてたフィリピン人 の4年弱付き合った人とのすごい思い出の曲で、あの、まあ、フィリピン人なんですけど結構日本文化もそれなりに好きで、で清水翔太歌うまいからその彼も結構好きだったんですね。好きっていうか歌が好きだったんですよ。でその中でもそのマイブーっていう曲を2人ドハマりして、その多分付き合ってる時に出たんでしょうね、2017年か6年だって忘れましたけど、で一緒にカラオケ行って歌ったりとかしてて、うわ何だこの話って感じなんですけどなのでね、好きですね、マイブーはね、よく歌えますね。もう一個エピソード的には、昔その、ま、前々彼じゃない前彼、一個前の彼氏と付き合ってる時に、ワンルームに僕が居候してたんで、たまにこう一緒になりたくない時あるじゃないですか。そういう時に快活クラブに逃げ込んでたんですけど、快活クラブに行って帰ろうかなと思ってバイク乗ろうと思った時に、高校生3人組みたいな子たちが、3、4人組みたいな子たちがいて、その子らが超大声でマイブーを歌ってたんですよね。で、まあ、京都の中でも向こう市っていうちょっとだけ、まあなんか小ヤンキーみたいなのが多い地域なんですけどなんかそこで4人がマイブーを歌ってたのがすごい印象に残ってます。あ、それ俺の好きな曲やと思いながらって感じですね。で、まあいいや、この話は後にしますね。で、7位が、清水翔太です、また。カーテンコール、フューチャリングタカですね。本人映像です。で、このフューチャリングタカっていうのは、ワンオクロックのタカさんですね。僕、ワンオクロックが流行り出した時にはもうすでに邦楽を離れてたので、全然曲知らなくて。で、Where Ever You Are でしたっけ？なんかそういう曲は聞いたことあるんですよ。まあ、どこ行っても流れてたから多分知ってるんですけど、その曲以外知らないんですよね。歌うまいっていうのはもちろん知ってるんですけど。で、この清水翔太さんと、タカさんがコラボして曲出すっていう時に、なんかインスタライブで結構アクティブに、ライブしてはったんですよ、二人で。二人とか、なんか青山テルマさんやったかな、誰か忘れましたけど、を呼んで三人でライブしてはったりしてはったんですけど、清水翔太さん家に、友達みたいに言ってますけど、清水翔太さん家に、なんかカラオケの機会があって、そこで三人で歌うみたいな、二人で歌うみたいな、お互いの曲歌うみたいなことしてはって、それが超印象に残ってて。で、 最近 YouTube で、あの、白下さんっていう人がいるんですけど、あの、ボーカルトレーナーなんですね。で、あの、流行った曲とか、今最近出た曲の、あの、歌い方の練習を、レッスンをしてくれはるんですけど、YouTube 上で。なんか、この人のここのこの歌い方がすごいみたいな、どうやってんのみたいな、これこうやったらいいのかなみたいな感じで、まあ、解説みたいなしてはるんですけど、それが面白くて、で、それで、あの、カーテンコールやってはるんですね。で、あの、すごい印象に残ってて、すごい好きな曲なので、カーテンコールいっぱい聴きました。で、いっぱい聴いたおかげで、多分この高得点を取れたんだと思います。めっちゃ歌うまいですよね、やっぱ二人ともね。あの、タカさんの、なんか日本語なんですけど、英語っぽい発音をするのが、なんかすごい、なんていうのかな、憎いというか、いやらしいって言うといやらしく聞こえるんで、なんか憎いですよね。なんか、うわ、やっとんな、みたいな。意識して日本語やのに英語っぽい発音しとんな、みたいな、憎いわ、みたいな感じで思ってしまうのが、あの、めっちゃ真似したくなるっていう感じです。二人とも大好きです。はい。で、8位です。オレンジレンジ、いけない太陽、本人映像ですね。90.38、348点です。多分これもチャラいって言われた原因の一つだと思うんですけど、あの、僕が高校生ぐらいの時ですかね、イケメンパラダイスっていうドラマが、堀北真希さん主演のありまして、で、小栗旬さんと生田斗真君が出てたやつですね。それの主題歌だったんですけど、エンディングテーマは多分、大塚愛さんだったかな？オープニングは大塚愛さんだったかな？どっちか忘れましたけど。っていう曲で、いけない太陽っていう曲がありまして、めっちゃ好きです。ほんまチャラいんですけど、なんかまあ、オレンジレンジ、ちょっと下ネタっぽい感じの匂わせみたいな曲が多いと思うんですけど、バラード以外は。それ系です、これも。まあ、よくよく、なんか考えてみたらそっちにも取れるな、みたいな歌詞が入ってたりとかするんですけど、なんせ歌ってて気持ちいいんですよね。はい、なので、めっちゃ好きな曲です。いけない太陽。で、短いんでね、あの、サクッと歌えるのもまたいいですよね。で、9位が、清水翔太フューチャリング中曽根泉の、366日本人映像ですね。90.157点。清水翔太どんだけ好きやねんって感じなんですけど、あの、好きなんです。なんか清水翔太さん一個下で、もともとあの人2チャンネラーだったんですよね。で、2チャンネルで、なんて言うんでしたっけ、そういうの。忘れましたけど、リクエストもらって歌うみたいな。ネトラジみたいなしたはったんですよ。で、なんかモノマネもその時すごい好きやって、っぽくて、なんかフリーザのモノマネしてくださいで清水翔太さんがなんか言うみたいなフリーザのモノマネして言うみたいな感じのやり取りがすごい流行ってたみたいです。なんかアメジっていうハンドルネームでやったんですけどね、そういうこともあって、なんか清水翔太さんをそうやってディグるぐらい好きだったんですけど、でこの366日っていう曲はもともとHY の曲で、中曽根泉さんが一人で歌ってる曲なんですね。で、多分4、5枚目のアルバムだったと思うんですけど、僕のお姉ちゃんがもう HY 激推しで、アルバム全部持ってる、車乗ったら絶対HY の曲流れてるみたいな感じのファンだったんですよ。で、関西のライブがあれば絶対行くみたいな。で、沖縄のライブも2、3回行ってるみたいな感じのレベルのファンだったんですけど、僕もね、一回琵琶湖ホールで一緒に行ったことがあって、仲いいでしょ、僕の兄弟で。仲いいんですけど。で、その時は多分366日出てなかったと思うんですけど、ソング4とかそういう有名な曲を歌ってはった気がしますね。懐かしいな。泣いてたな、お姉ちゃんな。そんな感じしますね。で、この曲自体は、HY さんが出して、で、その時に、赤い糸っていうドラマで使われてた主題歌だったんですよ。で、その赤い糸っていうドラマがフジテレビだったと思うんですけど、溝端淳平くんと 名前がね、あの女の子の名前が忘れたの、なんか南なんちゃらっていう、ちょっと調べますね、気になってきたわ。南沢奈緒さんですね、が2人が主演のドラマです。2008年。でこれ映画もなってたしドラマにもなってたんですけど、まあ、すごく僕が印象に残ってるのが、あの2人の誕生日が2月29日なんですよ。で僕の4年下の2月29日なんですけど、僕もあの3月1日生まれで、1日違ってたらウルー年生まれた、ウルー年のウルービー生まれたったんですよ。そうすごい、なんかそれに、まあ、別に何も運命感じる必要ないんですけど、なんかそれがすごい印象に残ってますね。あと1日遅れたら僕も一緒だったんですけどと思いながら、あ、早く生まれたらそうだったんですけどと思いながら、すごいキュンキュンする感じのドラマで、あのおすすめです。もしフジテレビオンデマンドとか入ってる人いたら見てみてください。もう今見てもね、なんかときめけへんかもしれんけど、年齢的にその時はすごいね、キュンキュンした覚え出がありますね。で、その主題歌だった366日を清水翔太さんが中曽根泉さんと一緒に歌うっていうカバーをしはったらしいみたいな感じで、この曲はめっちゃ聴きました。なんせいい曲なんでね、ぜひ、ミュージックビデオも見てみてください。はい、で、次、最後ですかね。10位が、加藤ミリアと清水翔太のラブフォーエバー本人映像です。 90.125 点です。もうここまで来るとあれなんですけど、また清水翔太さんかいって感じなんですけど、この曲は2番目に付き合った彼女がめっちゃ加藤ミリア好きだったんです。まあその年頃の女の子って多分みんな加藤ミリア好きだったと思うんですけどそんなこと言うとちょっとあれですね、主語をでかくしすぎなんですけど、結構加藤ミリアが流行ってて、で、まあ、僕も清水翔太好きやったし、でその元カノも加藤ミリア好きやったし、一緒にライブ行ったこともあるぐらい、ライブっていうか夏フェス、清水翔太も出てるし加藤ミリアも出てるしみたいな夏フェスを一緒に行ったこともあるぐらい思い出の曲です。でラブフォーエバー、もうこの時の清水翔太バンバン歌うまいやんって思ってました。ミュージックステーションとか見て、だって生でこの女の人のまあまあ合わせてハモるみたいな感じですけど、結構高いんですよ、高音なんですよサビのとことか。でこれ歌えるってえぐないみたいな感じで清水翔太を好きになったのを覚えてますね。まあ加藤ミリアさんはこの曲となんかもう一個会いたいとかいう曲しか知らないんですけど、まあ、そんな感じかな。で僕この1位から10位まで今言ってきましたけど、全部2音下げてますからね。半音下げてもう一個下げたら 1ターブなんていうの、1音下がるじゃないですか。2段階下げてて半音1音下げてるんです。若い時っていうか、そのね、検温やってる時とかは全然普通に原曲で全部歌えたんですけど、もうね、20代後半ぐらいから基本的に2つ下げで歌ってますね。これはいいのか悪いのかわからないんですけど、まあ、高音が出せなくて、歌えへんぐらいなら、下げて全部完璧に歌う方がいいかなって個人的に思ってるタイプなんです。ね。でまあ、未だにそのパーソナルトレーニングかボイストレーニングか行きたいなと思ってるんですけど、カラオケ行くたびにボイトレ行こうかなと思うんですけど、ボイトレとか行ってる人いたらちょっと聞いてみたいですね、感想とかをね。ほんまに歌うまくなるのかとか、なんか歌うまくなるのかっていうのはそれ本人次第だと思うんですけど、どういう風な感じでレッスン進めていくのかとか、こう課題曲みたいなのがあるのか、自分の練習したい曲一本で歌わせてくれるのかみたいな。まあ、かといって僕その練習した曲みたいなのがないので、課題曲出された方がそれはもちろん嬉しいんですけど、とかこう自主トレしなあかんのかとか、なんか自主トレとか嫌なんですよね、僕。まあ、カラオケ行くのは好きやけど、そんな、なんか毎週この曜日に行かなあかんとかはめんどくさいから、難しいところですよね。 で別に歌上手くなったところでって感じじゃないですか。別にね、歌手の活動やってるわけでもないし、そんな頻繁に誰かとカラオケ行くとかでもないし、歌が好きな友達がいるとかでもないし、なんか完全に自己満やかな。それやったらね、パーソナルトレーニングとかの方がなんか健康にもなれるし、見た目もね、かっこよくなれるかもしれんし、そっちの方がいいかなと思いながら、あの一生迷って一生いかへんやつですね、これね。っていう感じです。まあ、他にもね、いろいろ歌った曲あるんですけど、まあ、上位に入ってたのがその曲たちでした。やっぱ歌ってね、一つ一つ思い出がほんまありますよね。これだって今9曲紹介しましたけど、9曲とも全部エピソードありましたもんね。私なんかこれいいかもしれないです、ポッドキャストネタというか、あの自分の好きな曲紹介会みたいな。ぜひあのねじまきさんやってみてください。もう個人的に指名してしまってますけど、ねじまきさんのこう思い出の曲をね、トップ5とかトップ3ぐらいでやってほしいなと思いますね。はい、他にもね、ポッドキャストやってる方がいらっしゃったら、ぜひネタにしてもらえたらいいかなと思います。ということで、また次回もお楽しみに。最後まで聞いてくださってありがとうございました。